今日の、聖書の箇所はマルコの何章ですか？1章の35節から39節なんですけども、ですね、今日はクリスマス礼拝ですし、しかも合同の礼拝ですから、いつもとは違うメッセージをしたいと思っています。何だと思います？いつもと違うんですよ。何が違うんでしょう。どんなメッセージでしょう。まさかよもや心が温まるようなそんなメッセージをできるのって思ってらっしゃるかもしれませんけども、まあそのクリスマスのメッセージの終わりにはですね、この今日の聖書箇所は何よという感じでですね、先週のつまりおごりではマルコの福音書をですね、今公開説教しているわけですが、その続きそのままそのまんまでありますから、全然クリスマスっぽくないんですけども、でもですね、いきなり本題に入らないのがいつもと違うところですよ、ね、いつもだったらすぐ聖書の話なんですけど、はい、そういうわけでまず本題です。本題じゃなくて問題です。まず問題です。よろしいですか。イエス様が生まれた場所はガリラヤでしょうか、ナザレでしょうか、ベツレヘムですよね。まさかナザレとか言う人もいないと思うんですけど、それではですよ、イエス様が別れへむで生まれたイエス様がナザレのイエスと呼ばれたのはナザレですか、ナザレですか、ナザレですか、どうしてですか。別れへむで生まれたのにナザレのイエスと呼ばれたのはナザレですか、ナザレですかって、このナザレという地名ですけど、英語では本当にナザレスって言うんですよ。だからそれはナザレスか、ナザレスかっていうことなんですけどね。これ問題ですよ。本題じゃないですからね、まだね。なぜナザレのイエスか、イエスと呼ばれたかって言ったら、イエス様はナザレで育ったからですよね。はい。じゃあですよ。じゃあ、聖書の中でイエス様のことをですね、ガリラヤ人って呼んでる人がいるんですけども、それはナザレですか？どうしてですか？ナザレのイエスなのにどうしてガリラヤ人なんでしょうか？それはイエス様が生まれた場所ナザレ、育った場所ナザレという村はガリラヤ地方にあるからなんですね。だから、例えて言えば東北地方の秋田県みたいなね、そんな感じの。はい。では、引き続き問題です。12月25日はキリストの誕生日ですか？違いますよね。皆さんご存知だと思いますけども、本当はイエス様がお生まれになったのはこんな冬じゃなくって暖かい季節だと、言われているというか分かるわけです。なぜならばその時羊飼いたちが、野宿してたんですよ。野宿。だからそんな寒い時期に野宿なんかできませんから、暖かい時期にイエス様が生まれた、それが本当だということであります。でもですね、いくらそれが本当だと言ってもですよ、夏のもう暑い、真夏の暑い時にね、汗かきながらクリスマスってなんか雰囲気出ないじゃないですかね。やっぱりホワイトクリスマスがいいですね。しんしんと雪の降る夜、暗い部屋に灯るキャンドルみたいなね、ムードがねあるじゃないですかね。やっぱりそういうムード、あ、本当クリスマスだな、メリークリスマス、キヨシコの夜、そんな雰囲気になってくるわけですよね。 じゃあクリスマスっていうのはそんなムードでやるものですかと、ね、ムードさえあればいいんですかと。実際ですよ、この、まあ、この時期ね、街はイルミネーションでいっぱいになってて、ね、それを見に行ってクリスマス気分を味わいましょうなんていうことが言われるわけなんですけども、だけどこの気分だけ味わうっていうのはどうなんでしょうねって思うわけですよ。例えば温泉行きたいね、うん、そうだね、温泉行きたいけど暇も時間もない、暇も時間もないでしょうか、暇もお金もない、だからちょっと写真見てね、温泉気分味わおうってね、いい写真がねあって、わあ温泉入った気になるな、気分味わえるなって、気分味わえたってね、お湯に入らなきゃ暖かくならないわけじゃないですか、ね、気分だけじゃ体ぬくもらない。同じようにクリスマスも気分だけ味わったって虚しい。暑い湯船に入るのと同じようにクリスマスをその身で体験しなきゃいけないと思います。じゃあクリスマスを体験ってどうやればいいんですか、体験するってどうすれば体験できるんですかとね。まあそうですね、教会へ行ってみましょうかと、うん、それもまあ一つそうでしょうけども、しかしながらこんな教会じゃなくてね、観光客が来るような教会に行ってみてどうかって、そこで礼拝してるんですか、いやいややってないって、観光客が見に来てるだけって、雰囲気は味わえるかもしれませんけど、やっぱりね、生きた教会でないと、命のある教会でないと本当の体験はできない。だから何が生きた教会なんですか、命のある教会って何ですかって、それはやっぱりね、賛美とメッセージだと思いますよ。特に、真実な聖書のメッセージこそが一番重要だと言えるんじゃないかなと思うわけです。逆に言えばいい加減なのが多いってことですよ、本当にね。最近聞いた話なんですけど、AI ってあるじゃないですか。そんな話 AI って言わないで聞いてくださいね。AI コンピューターのね、人工知能ってやつですよ。その人工知能がいろいろなことをね考えてくれる。中には小説も書いてくれるって。そしてこの教会の牧師の説教原稿まで人工知能が書いてくれるんだって。うん。でね、それである人はね、もう私は説教をやめましたって、もうコンピューターがやってくれるからって、説教いらないって、そういう人までいるって。そうかなって、そうかなって思うんですよね。そんなことになったのはなぜですかって、そういうギャグまで考えてくれるかなってコンピューターが、うん、だから本当にね、この聖書をどういうのかな、この解明するって言ったらおかしいかもしれませんが、通り一遍のことしか多分コンピューターは言わないと思うんですよね。命がないと。さあそこで聖書です。やっと本題です。いつもはここからなんですね。はい、皆様お待たせいたしました。はい、見てください。35節、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。イエス様朝早く起きて祈ってたんですって。そうか、イエス様もそうしたのか。じゃあ私たちもイエス様と同じように朝早くね、みんな集まって、蒼天祈祷会だ、そうだ蒼天祈祷会をやらなきゃって思いますか、どうでしょうか。なぜイエス様は朝早くお祈りしたのか、それはですね、その時間帯しかイエス様一人になることができなかったからなんですよ、ね、だって一日中たくさんの人々に囲まれて、ね、で夜になったって弟子たちが一緒にいるわけでね、で弟子たちが寝静まった後、そしてそのようやくね、朝早く起きて自分一人で祈る、そういうことができていたわけなんですよ。だから朝早く起きてた。 それでも36、37節に書いてある通り、シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。いいですか、これまだ早朝か朝昼になってないですよね。太陽昇ったか昇ってないかの時にね、弟子たちがイエス様を追いかけてきてね、みんながあなたを探してますよって、そんな状況なんですね、朝早くでももういっぱいの人が取り囲んでたんですよ。だからもうみんな寝てる時にひっそり起きて祈るしかなかった。ですからこのお祈りの時間は朝早くでなきゃいかんっていうことはないんですよ皆さんね。うちは蒼天祈祷会なんて一切やってないですから、どうしてあの教会は蒼天祈祷会がないんだろうって思った人もいるかもしれませんけども、それはやらなきゃいけないってことじゃないんです。そもそもね、蒼天祈祷会っていうのは、韓国の教会の真似なんですよ。真似してるだけ。で、韓国の教会というのは、ご存知の通り大きいでしょ、数がたくさんある、ね、日本はそれを見て羨ましいんですよ。日本の教会牧師たちは、ああいいな、韓国は教会がたくさんあってたくさん人もいっぱい集まってきて、どうしてかな、そうか朝早くから祈ってるからだ、イエス様もそうしてたしな、そうか蒼天祈祷会、あれを真似よう、取り入れよう、そうしたら日本の教会も宇宙の教会も大きな教会になれるかもしれないと思ってそれを取り入れてるだけなんですね。そもそも韓国の教会はなぜ蒼天祈祷会するのかって言ったら、それは儒教の強い影響によって、それ朝早く祈るということがね、習慣づいてるんですよ。儒教 でかい声で祈るのもそうですよ、うん、韓国の人たちね、でっかい声で祈るでしょ、みんな集まってね、チュヤーチュヤーチュヤー言ってね、うん、そうやって祈るのは何ですか、儒教の影響なんです。儒教の、だからそんなの真似する必要ないんですよ。だからって朝祈っちゃダメって言ってんじゃないですよ、ね、誤解しないでくださいね。祈るのは悪くないです。で、そのここでね、人々は朝早くからね、イエス様を探し求めてたって、何のために何を探し求めてたんでしょうか。それは何だと思います？癒し、奇跡を求めてイエス様を探してたということがわかる。ちょっと戻って32、33節見てください。夕方になった日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。これですよ、この文脈ね。もうたくさんの人々が病人やらを連れてきて、もういっぱい集まってた、この文脈で理解しなきゃいけないんです。朝早くでもイエス様を探し求めてた。はい、そこでですね、シモンたちが、ペテロがですね、イエス様、多くの人があなたに癒しを求めて集まってますよって言ったんですけど、イエス様はそれをですね、無視するんです。無視。この37、8を見ると、どうですか？ちょっと下ろしてください。はいはいはい。シモンがね、イエス様を見つけて、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こうって、この情景をですね思い浮かべてください。イエス様一人でね、ようやく一人の時間取れたと思って祈ってたら、ペテロが来てね、イエス様って、みんながあなたを探してますよって、ほらほら見てください、あそこに大群衆があなたを求めていますよってね、言われるわけでしょ。そしたらイエス様がね、じゃああっち行こうって無視するんですよ。行って直してあげようって、あんなにたくさん苦しんでる人がいるんだから行かなきゃとは言わない。何大群衆、じゃああっち行こうって無視するんです。なぜですか？あ、なぜですかどうしてでしょう？それはもっと重大な仕事があるからですよね。何ですか？イエス様その続き38節で言われているように、さあ近くの別の村里へ行こう、そこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだからって、これが大事だって。福音を知らせなきゃいけない、これやらなきゃならないことなんだって。そのために出てきたんだからって。いつクリスマスの話になるんですかって、待ってください、あともうちょっとです、ね、このために出てきたんですからって。 イエス様の大きな目的の一つは福音を述べ伝えること。そのために出てきた。どこからですか？ナザレの田舎から出てきたんですか？よし行くぞみたいにね、ほらエルサレムさ行くだって、もうナザレじゃもう名を挙げることができんけんって、県は九州役にやる、どうしたらいいのかな、ほら東京さ行くだじゃない、エルサレムさ行くだって、ナザレから出てきた。いや、ナザレは育った場所であって、その前に違うところにいましたよね。ベツレヘムですか？いや、ベツレヘムは生まれただけなので、いたとは言いにくいでしょ。だからそれ以前にですよ、ナザレじゃない、ベツレヘムでもじゃない、じゃあどこにイエス様いたんですかって、もともとから最初から初めからイエス様がいた場所があるわけですよ。どこか分かりますね。だいたい想像ついてきたでしょ。ああそうか、そう、その通り、皆さん正解。天の御国、神の御座にイエス様はもともとおられたんですよ。そこから出てきたんですって、イエス様は。神の在り方を捨てることができないとは考えないで、へり下って人の姿をとってね、しもべとして出てきてくれたって。王様なのに、本来王の王なのに、馬小屋の貝場桶で生まれるために出てきたって。皆さん、今はね、まだそんなに寒くないからあれでしょうけど、真冬になったらお布団から出るの嫌じゃないですかね。ああ、あったかい、もう出たくない、もう嫌、起き上がるの嫌、寒いって、出るの嫌でしょね。出ていくの嫌なんですよ、このあったかい、あの楽な状態にいる時は。例えば家にいてもね、暗くなって雪が、ゴーゴー雪が降ってる時にですよ、外出たくないなって、いやいや、家にいた方が楽じゃないですか。出て行きたくない。これ人情ですよ。ね。元いた場所が一番いいんです。だけども、イエス様はその神の在り方を捨てることができないとは考えないで、神の座を出てきてくださった。なんでそこまでして出てこなきゃならなかったんでしょうか。何のために出ていかなきゃいけなかったんでしょうか。それは私たち人間に救いの道を知らせるため、そのために地上に来てくださった。それがクリスマス。だから救い主がお生まれになったっていうのは、ちょっとだけニュアンスが違うんですよね。まあもちろん生まれたんですよ。お生まれになったことはお生まれになったんです。ああ、救い主がお生まれになりましたって言われている通りなんですけど、ちょっとニュアンスが違う。なんか生まれたっていうと、なんか流れに流されてっていうか、その、例えば王様の子供が生まれました、おめでとうございます、王子様の誕生ですって、王子様生まれた時にね、別にそんなつもりで生まれたんじゃないけどってね、生まれたらたまたま親が王様だったから王子になっちゃったけどって、救い主がお生まれになりましたって、救い主生まれた時に、あれ、私は救い主って、そんな風にね、途中から気づくわけじゃなくて、イエス様は自分の意志で来られたんですよ。出てきたんです。天国から、ね、天国というか天の御座からね、出て来られたんですよ。自分の意志で。だから自分の意志で生まれた赤ちゃんなんて一人もいないわけですからね。自分の意志で生まれてない、というか、成り行きでっていうか、どう言ったらいいのかな。ね。自分の意志は関係なく生まれてくるわけでしょ、どんな赤ちゃんも。ね。だけど、ただ一人イエス様だけは自分の意思でこの地上へと出てきたんです。39節を見ましょう。こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。悪霊を追い出したっていうのはですね、 まあまあすごいっちゃすごいんですよ。だけどそれは神の支配の一部分であって、神様にとってはそんなどうってことはないことなんですけどね。で、イエス様が交渉外宣教の働きに始められた時におっしゃった通り、見よ、神の国が近づいたって、神の国が近づいた、神の支配がもう表されるって、その一部分がこの悪霊を追い出すということ、病を癒すという、そういうことなんですけども、それ一部分に過ぎないといつか話しました。しかし、やがて完全な神の支配がなる時が来る。完全にですよ、神様の支配が表される時が来る。どんな形でかって言ったら、天国、神の国ですよね。天国、神の国、それがやがて表される。そしてキリストを信じるならば天国に入ることができる。それが福音です。その福音を知らせるためにキリストは出てきた。それがクリスマス。だからですね、天国に入らなきゃクリスマスが無駄になってしまうんですよ。わかります？例えば溺れてる人がいるとしましょう。バイソン、バイソン、助けてね、溺れていると、よし今行くぞ、助けるぞって言ってバーンって飛び込んだ人がいるとね、でそばまで泳いで行って、さあ捕まれって手を伸ばすわけですよね。そしたらその伸ばされた手をね、パシッと払いのけて、いらん、え、溺れてんでしょ、溺れて助けてって言ってる人にね、さあ捕まれって手を伸ばしたら、それをパーンって払いのけられたらね、で、あー、なんそれ、いらんのって、なんか飛び込んだ人大損ですよね。体びしょびしょになるし、風邪ひくかもしんないし、それで肺炎になって死んじゃったら大損もいいとこですよね。なんてことしてくれるのってことなんですよ。せっかくの救いの手を払いのけるなんてね、とんでもない。だから天国なんかいりませんっていうのはそういうことなんですね。もったいないことですよ。せっかくさあ捕まれって手出されてるのに、いらんってパシッって払いのけるのは。だから私たちはですね、何が何でも天国に入らなければいけません。そのための教会なのにですよ、そんなのはそっちのけで、なんかいらんことばっかりしてるとしたらですよ、それはクリスマスの無駄遣いっていうことだと思いますよ。今日の説教のタイトルね、見てください、斬新なクリスマスってね、どんな斬新なクリスマスなんだろうって想像したかもしれませんけども、クリスマスの無駄遣いっていうこの言葉、これが斬新だと思いますよ。今までそんなこと言った人いたでしょうか。クリスマスの無駄遣いだよそれって。あれですよ、これは 何のことを言ってるかって言ったら、多くのクリスチャン教会のことを言ってるんですよ。いいですか、わかりますよね。天国に入るっていうことをそっちのけで、なんかいらんことばっかりしてるとしたら、それはクリスマスの無駄遣いだって。私たちはクリスマスを大切にしたいと思います。それはですね、別に飾り付けをしましょうとか、イベントをやりましょうとか、そんなことを言ってるんじゃありません。クリスマスを大切にするっていうのは、まあもちろんそれもね、いいんでしょうけど、悪くはないんでしょうけど、本当にクリスマスを大切にするっていうのは、そんな見栄えのことじゃないですよ。ね。私たちは、何のためのクリスマスかということ、何のためにキリストは出てきたのかっていうことを、それをですね、しっかり覚えておきたいと思います。まあね、よくいろんな方がおっしゃるんですけど、日曜日教会に来てる時間はいいんだけども、一歩外に出たらもう全部忘れちゃうっていう ことをよく聞くんですよ。いろんな方から聞くんですよ。その1週間月曜から土曜までね、忘れてるけど日曜はクリスチャンになれるみたいな、そういう、まあまあじゃあ来週まで終えときましょうかみたいな、じゃなくって来年のクリスマスまで覚えておきましょう。キリストは何のために出てきたのかっていうこと。そのようにしてですね、そのようにして天国への道を共に歩き続けましょう。アメン。お祈りしたいと思います。